こんばんは、ファーストサマーウイカです。須田まさきさん、お疲れ様でした。なんや、3月に入りましたよ。1年早ー。いやー、なんて言った今、6分の1。何が1年の6分の1今日、3月、そんな数え方する？ 1 年を2月終わって6分の1終わったなーって言う？普通半分終わったなとか4分の1とかってわかるけど、6分の 1？ びっくりした。こういうのね、耳でね、今ディレクターのね、インカムでね、ディレクターの金子さんがいつもこう、いいアドバイスとかさ、こうくれるわけですよ。いいツッコミとか、6分の1って言うから、はぁ?6 分の 1? 言わんなぁ。言う？その地域では言う？金子市の地域では言う？ 6 分の1よ。群馬県では言う。言うかなぁ。全然フィットせえへんかったわ。まあね、だって始まった3月ですもんね。わしは言うて。私ね。って思うと、もう1年ということですか。いや、すごいね。あっという間ですね。まあ、ちょっと特にこの1週間すごい早く感じたわけですよ。2月の22日ね。まあ、先週のちょうど1週間前ですか。私が、まあ、デジタルデビューシングルカメレオンをね、配信がありまして。まあ、そこから、まあ、いわゆる、まあ、リリース週間という形で。まあ、特に別に CD じゃないので、デジタル配信なんで、そんななんか、肩ぶん回してリリース週間ですっていうこともないんですよ。どっかリリーベやるとかでもなかったですしね。店舗周りとか今年っていうか、いや、まあまあ、CD やったらあるんかもしれないですけどね。まあ、配信なんで。まあ、特になかったんですけど、まあ、音楽番組がね、たくさん放送したりとか、あとは、ラジオでね、いろんなところでかかったみたいで、それこそ赤坂の方とかでもめちゃめちゃ星野さんと合わせてかかったりとかしてたみたいで、なんかこう、ラジオのリスナーの皆さんにね、いっぱい聞いてもらえたみたいで嬉しかったですよ。でも、ラジオリスナーの方ってね、みんな、土手ガール、土手チンに関しては私がどういう顔してるかは知ってると思うけどね、ミクちゃんもあるし、あるけど、結構、その、パーソナリティ、どういう人か知らんで、声だけ聞いてるみたいな人もやっぱり、いるみたいなんですよ。たまにこの、オールナイトニッポンも、ちょうどお仕事で車乗ってはる方とかかな、今ちょうど仕事中に聞いてるっていう方は、そのわざわざ私のツイッターとかを見てね、今日どんな格好でやってるんやとか、そこまでその人間には興味なくて、なんとなくオールナイトニッポン聞いてくれてる人いるじゃない。だから知らん人いっぱいいるから、それこそ歌番組で初めて見たっていう人もいて、で、歌何の人か知らんと聞いてるから、このラジオもな。だからなんかそうやってまた新しい人に見てもらえたのも嬉しいなとめちゃくちゃ思いましたよ。ね、まだまだ配信中ですし、なんかそのリリース CD が店頭にないとかそんなこともないので、永遠にね、出続けるというか、配信続けてる限りは聞けますんで、ぜひね、サブスクとかでももう解禁になってますんでね。わかりますか？サブスク。サブスクリプションね。わかりますか？わかりません、私はよく。定額制の。なんかいっぱい聞けるやつあるでしょ？買っていただいてもいいし、サブスクリプションも回してもらったらそれなりになるらしいです。ちゃんと。結果としてね。でも CD なんかオリコンとかチャートとかあるじゃないですか。サブスクも回したら回した分あるから、私は聞いてない時ずーっと回してますよ。カメレオンをひたすら。延々とループさせてますんでね。皆さんも分回してもらって、草の根活動で、なんか仕事中とかで聞いてない時もサブスクを延々と鬼ループさせておいてくださいね。ぜひよろしくお願いしますね。はい、そんなね、カメレオンのリリースの翌日2月の23日、もうご存知かと思いますけれども、嬉しいことがありました。はい！なんとまた一つ夢が叶ったんです。星野源さんのオールナイトニッポンに出演させていただきまして、なんとなんと告知なしのサプライズで星野ブロードウェイに出演させていただきました。ありがとうございます。本当に森マンありがとう。宮森さんのおかげです。すべては星野ブロードウェイというのは、星野源さんのオールナイトニッポンの中でやっている、まあコーナーの一つなんですけど、まあラジオドラマですね。いつもスタッフの方とか、本当、 なんて言うんですか、通りすがりの人、通りすがりの人って言うんでしょうか、もうその場で見つけたスタッフさんとかを入れて、まあリスナーの方から募集したお題とかでこう本を作ったりとかしてやっているラジオドラマでいらっしゃるんですけど、そこに、まあ、前回ねコアラの役で、まあコアラの役だと思って行ったわけじゃないんですよ、あの台本いただいてコアラの役だったというだけなんですけれども、やらせていただいて、でも私それでも十分嬉しかったです。コアラでも、コアラでも星のブロードウェイに出れるんだったらそれでいいって思ってたんですけど、なんかちょっとこうちょうどなんかちょっと顔をしかめてる時の写真を収めてた悪い人がいてね、なんまあでもそれがいい振りになったのか、次はまあ人間役でいけたいなみたいなことになって、まあ確かにコアラでも嬉しかったけど、掛け合いゼロやったから、キュッキュッって泣いただけやったから、しかもそれを録音して入れ込んでくれただけやったから、まあ参加したっていう 100% の感じというか満足感はまあもちろんなかったんですよ。そしたら今回なんとですね、人間役、しかも星野さんの奥さんの役をなんといただいて、がガッキーか私かみたいな話じゃないですか。そんな、いやそんな恐れ多いと思って、まあそれはね一応ね事前に本番ぶっつけではあるんですけど、練習なしなんですけれども、一応こう台本今回のですって渡された時に初めて知るわけですよ。嬉しい、なんや人間というか、え奥さん役なんやって、うん、ほぼ私ガキやって思いながらねやらせていただけると思ったら、まあまあ、内容的にはねすごくちょっとこうツンデレの奥さんみたいな、まあ宇宙から帰ってきた旦那さん、まあ星野さんなのに、まあ奥さんは全然喜ばないで、かなりツンデレで、なんならお使いに行かせるような、まあちょっとクールというか、まあちょっと感じ悪い奥さんやと思ったら、まあ実は優しい旦那さん思いの彼を作ってみたいな、まあほっこりエピソードではあったんですけど、まあ奥さんからお帰りっていう言葉が欲しい、でもお帰りを言ってもらえないという、なんか超いいストーリーをね、これモリマンが書いたわけですよ。いい、普通にいい話を書くのよ。すごいね、ここ作家もびっくり、ここで全然披露しない力を、ここでは全然下に全振りなのに、星野さんの方ではほっこりエピソードみたいなストーリー書いちゃってからにね、まあでもそういうの体験させてもらって嬉しいなと思ってはいたんですけど、なぜか隔離部屋に連れてかれてですね、このご時世だからとかじゃなくって、なのかわかんないんですけど、暗い、薄暗い、狭い、なんか、本当にもう文字通り隔離部屋って感じ。もう電気一つもついてへんのよ。そこでなんか、じゃあここでやってください、みたいな。星野さんも？え？モニターで米粒ぐらいにしか映ってないのよ。向こうから私が見えているのかもわからないし。もうなんか、まあいい、まあ仕方ないかな。まあそういう、こういうご時世だしなと思って。まあ最終的にはね、まあ土手ジャージを私が渡したかったので、お礼に、そう、リリースのお祝いに渡したかったんで、持って行くという口実を使い、メインブースまで、上がり込んだんですけれども、また、あれ何なんですかね？星野さんのブース。なんであんなに薄暗いの？他のオールナイトの、まじ、ここのブースね、第三スタジオですか？ここは。この明かりですよ。なんで、高校としているけど、星野さんのとこ、入った時に、星野さんその日黒い服着てて、闇に溶け込んで、一瞬どこにいるかわからなかったからね。で、なんかこう、エロい明かりにしてるんやん。何なんだよ、あれは。あれは私が来るからエロい明かりにしたわけじゃないもんね。勝手に変になんか、浮ついて心で言ってしまったけど、いつも通りなんですよね、あれはね。だから、名物照明って言うんですか、星野さんの。あれ、なんかね、なんて例えたらいいんだろう。 あれはどの明かり、あの、黄色い明かりだけにしてるのかな？白い明かりみたいなの切って、黄色い明かりでもう極力下げて、こお香の匂いしそうな感じの。チャンダンの匂いね。チャンダンの匂いがしそうね。ね、ちょっと、したかもしれない、もう。チャンダン、チャンダン。で、あの、父かかで買った布とかがある感じ、するのよ。あの、ほんと、連れ込み部屋ぐらいの部屋の明るさっていうか、暗さだったんだな。だから多分その感じ、電波に乗ってね、届いてると思うよ。結構やっぱ、ラジオで、星野さんのラジオ聞いてたら、あの、ちょっとドキドキする瞬間とかあるじゃない、声のトーンとか。もちろん、キャッキャッキャッキャしてる時もあるけど、時々こう、不意に、あってなんか男見える瞬間にドキッとするの、あるでしょ、わかるでしょ、リスナーの方。あれ多分あの部屋のせいやと思うんですよね。ただあの部屋の中にいるの全員おじさんなのよ。それが一番わからへん。わからへん。足から端まで全部おじさんやから。ただ、その、ミキサーの方とかもなんとなくエロいのよね。寺坂さんもなんとなくエロいでしょ？なんかね、エロさのジャンルが違うんだけども。いや、エロいおじさんのところだったからね。で、ちょっと緊張したもんね。エロいお姉さんだけれども、エロいおじさんの中に行くと、ちょっとやっぱ、フィールド違うから、よそ行きになってしまいましたね。まあ、そんな感じで、あの、まあ、いろいろお話させ、もさせていただいて、星野さん、考えすぎちゃん見てるって言ってたから、あの、佐久間さんがね、あの、集めてくれた、DJ 松永、あと、花子の岡部さん、私が、まあ、3人で中心となってやってる、パラビの番組があるんですけど、それを見ている。パラビの。しかもそれを見て、それをの、コメントを見て、佐久間さんがエゴサをしたんでしょうか？喜んでる。あ、聞いたのか。佐久間さん聞いてくれて、喜んでたっていうね。これ来るよ。考えすぎちゃんに星野さん。あるいはテーマソングね。書いてくれるかな。みゆ、まあ、そっち、あの、みゆのね、あの、新井さん、そう、プロデューサーさんですね、ドラマの。出てくださったりとかあるから、あるなあ、あるで。いやー、なんかもうそんなところまでチェックされてるんだなっていう感動とかねあって、それでもう浮ついちゃって、でウイカちゃんって呼んでもいいんですかみたいな、丁寧、もう呼び投げていいよ、呼び捨てていいよ、もう呼びなすりつけていいぐらい、もう、え、もう呼ばなくていい、もうむしろ、おいでいいのに。すごいよね、やっぱり、本当に。だから、こう、ちょっとね、浮ついた流れでいろいろね、ちょっと、下ネタの話とかを、ほどほどに入れつつ、まあ、ちょっと、ほとんど何喋ったか覚えてないんですけど、まあ、ドテジャージもお渡しできて、マスクもお渡しできてね、カメレオンもかけていただいて、もう、本当に嬉しかったです。ありがとうございます、星野源さん。そして、あの、その後、ファンアートもたくさん書いてくれて、星野源さん、ファン、リスナーの総称はないんでしょうかね、わかんないですけど、ファンの方が書いてくれて、それとかもめちゃくちゃ見ました。嬉しかったです。本当にありがとうございました。ただ、あの、放送後期に書いてあった、あの、寺坂さんの PS 的なところ、いい香りがしました、さっき。それだけはやっぱちょっと、一番エロいおじさんだった。寺坂さんが。でも嬉しかったです。本当にありがとうございました。ということで、今夜もよろしくお願いします。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。日本放送ポッドキャストステーション。改めましてこんばんは、ファーストサマーウイカです。今夜のメールテーマはですね、私が星のブロードウェイで演じさせていただいた役ですね、あの素直にお帰りを言えない妻という役を演じさせてもらったんですけど、それにちなんで、あの時言えなかったことっていうのをテーマにしたいと思います。あの時、ああ言うとよかったな、言われへんかったな、あの時言いたかったっていうこと、思い返したら多分一人一個ぐらいはあるんちゃう。それこそ私、あの星野さんとこ行った時に、ほんまはあんななんかエブイの話とかじゃなくって、その私大人計画見て演劇始めようと思ったんね。生贄の人っていう作品を見て、生贄の人はそれこそ星野さん、 バンドでもね演奏してたりとかして、すごい私の中ではセンセーショナルな作品だったんですけど、その話とかユニコーンの話とか平沢進の話とか音楽の話ね、もういっぱい結構ね、ちょっとごめん偉そうなこと言うけど、私ゲンさんといろいろ合うのよ気が、うん、共通項あるのよ、エピソード多分いっぱいあると思うのね。そこの話とかしたかったのに何を血迷ったか、もうすぐ下の話で、これが良くないとこなのよね、下ネタってなんか振りかざしたらもうそれ全振りしちゃうから、それしか使えなくなるから、麻薬だから下ネタっていうのは、だから良くないなと思って、あの子と気合えて言えばよかったなっていうこともあったから、そんなこと皆さんも多分いっぱいお持ちなんじゃないかな、今日この機会にそれをいっぱい出して、いっぱい出してって何よいっぱい出してほしいなって思ってない、すぐほらこうやってすぐそっちに持っていこうとしたら落ちると思ってるやろ、こういうとこあかんねんで、こういうとこやで、どうこう、宮森さんどうやってやってんの、モリマンはその下といい話のその塩梅をどうやってやってんの、ここで出す気ないでしょ、いい話みたいなやつは出す場所がないの、
出すコーナーがないから、
出すコーナーがない、唯一じゃあブロードウェイでグーンって逆にそっちのギアを入れてんのね、なるほど楽しい、
楽しい、
下ネタは本気本気でやってる、
いや下ネタの方が楽しい
ですありがとうございます。まあね、両面あるからね、みんな両面待ち、もうすぐほら麻雀行く、麻雀と下ネタに逃げちゃうのよ最近ね、はい、そんな感じであの時言えなかったことを送ってください。メールアドレスは fsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com 懸命にテーマと書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想などもお待ちしています。はい、そしてここでお知らせです。雑誌ブルータスのラジオ特集、何しろラジオ好きなもので3とのタイアップ企画として、なんと新旧オールナイトニッポンパーソナリティ対談、鶴子ウイカが考える明日のラジオの配信が日本放送ポッドキャストステーション他にてスタートしました。さっきの下ネタの振りが効いてますやないか。これは鶴子師匠といえばね、もうほんともう説明する必要もないぐらいもう日本放送オールナイトニッポンのレジェンドでいらっしゃいますよ。そして何を隠そう、もう隠すものがないくらいのもう下の伝道師というかもうレジェンドですよね。まあそのレジェンドパーソナリティの笑福亭鶴子師匠とついに対談させていただいてですね、今手元にもあるんですけど、まあまあラジオ特集ねちょくちょくねやってらっしゃいますブルータスさんで、それのまあ何しろラジオ好きなもので3ということで、かなり2ページにわたってカラーでね写真ありで組んでくださってるんですけど、タイトルが桃色の伝道師たちっていうことになってますよね。これはまあまあもちろん文字にできる限りなってますし、ブルタスの方も、そしてポッドキャストステーション他で配信中の方も極力結構削ったんですかね、あれ結構かなり残してる。おー勝負に出ましたかまあもちろんね本当に言ってはいけない言葉はもう鶴子師匠も重々承知でいらっしゃったので、言わなプロですからね、言わなかった、人に言わせることはあってもご自身は言わなかったですね。ほとんど下ネタでしたね。よくなかった。でも、そうじゃなきゃ、鶴子師匠とね、お話しするんだったら。なんかもう、だって、こんばんはって言って、ご挨拶させていただいて、はじめましてって言って。で、写真撮影の時、すぐ電話持たされたからね。あんなスピードでスタッフが電話持ってくる番組あるの？音速で、あ、じゃあこちらお願いしますって電話バーっと渡されて。で、鶴子師匠長い棒をね、なんか、何？チンボなんていうのあれ何だったかな、名前。なんかピンク色のね、筒、棒状のものを、股間に当てがい。なんやこれ何の撮影これっていう。みんないいですねって言って、ああ、かわいいとかな。電話当ててみましょうか。で、じゃあ、師匠の方に電話当ててみましょうか。誰それ まあ、正しいねんね。電話の使い方としては正しいねんけれども、電話出てみましょうか。何それっていう状況で、まあ楽しくね、終始楽しく、そして学ぶことばかりの対談だったので、ぜひね、本誌、ブルタスの雑誌の方でも見ていただきたいし、さらにここに乗り切らなかったお話がポッドキャストステーションにて配信されてますので、ぜひそちらも聞いていただきたいです。あとですね、これは何ですか？あ、これもポッドキャストステーション他にてスタートしたんですよ。ウイカ初めての、なんかちょっと、鶴子さんの後に言ったら、初めてのっていうのが良くないのよ。これは真面目なのよ。リャンメン、危ね。さっき言ってたやつ、リャンメン。そして、先週から日本放送、ポッドキャストステーション他にてスタートした、ウイカ初めての SDGs。パワードバイファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ。パワーないのよ。パワードバイじゃないのよ。全然協力してないのよ。だからこれ書いてんの恥ずかしいのよ。なんかお手伝いしましょうかって言ったら、あ、結構ですって言われた番組なんだから、パワードバイとかやめよう、もう恥ずかしいねんから。外そう。ね。はい、まあ、そんな、ウイカ初めての SDGs という番組がですね、先ほど22時に第2回がアップされました。前回に引き続き、国連広報センター所長根本かおるさんにお話を聞いています。こちらもぜひお聞きください。国連、ちょっと待って、通行師匠の後に国連っていう言葉がね、もう分からんのよ、もう、情緒が。もう分かんない。どこにチャンネル合わせたらいいか分からへんのよ。はい。この番組はスマートフォンアプリのミキチャでも、東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。番組ホームページにミクチャへのリンクが貼ってありますので、そこからでもダウンロードできます。オールナイトニッポンゼロ、ぜひミクチャでもお楽しみください。ということで、大変お世話になりました星野源さんの曲をかけたいと思います。星野源さんで想像。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネーム財布落としましたよさん。星のブロードウェイをリアルタイムで拝聴していました。予告なし、前儀なしのぶっつけ本番だとは思えないほどの演技力と、稀に見る神台本で普通に感動してしまいました。コアラから星野さんの妻まで演じ分けるなんて、とんだカメレオン女優ですね。ありがとうございます。普通に褒めていただいて。そう、前儀なしのぶっつけ本番なんですよ、本当に。だって直前のご挨拶も多分星野さんが一瞬こうブースから出られたりとかして、そういう時に、あ、お願いしますって、もう本当風のようにお挨拶するだけで、読み合わせはもちろんねしてないですから、そうですよね。そう思うと、いや、すごかったと思う。普通に よかったと思う。だからドキドキ感とかがね、ちょうどいいのかもしれないですね。すごく仲いい関係じゃないからこそ、このちょっとギクシャクしてる感じがちょうどよく出たのかななんて思ったりしますけどね。いや、ありがとうございました。いや、神台本でしたからね。神台本だったもん、あれは本当に。すごいよ、よかったよ。ラジオネームマロンショートさん。ウイカさん、せっかくだから今日の放送、少し薄暗い照明でやってみてはどうですか。いつもよりムーディーなウイカさんになれるかもしれませんよ。え、これはさ、ミクチャ的にはさ、暗いとさ、見えなくなっちゃうよね。見えるの？ちょっとやってみましょうか。と、暗くなると、どういう風に映るんだろうね。わー、エロい。ちょっと黄色い明かりですね。かといってさ、例えばさ、こうやってさ、別に、エコーとかいいのよ、いいのよ、エコーなんて。ね、こうやって話せばエロいっていうもんじゃないでしょ？ねえ、別に、なんかピカピカしてる。これは罵声のちょっとラボっぽくなっちゃうのよね。この蛍光灯がチカチカしちゃうと。じゃあ今日はこれでいくか。どっちがいい？何系がいい？甘々系がいい？なんか、 あの、それこそ、あれだよね。賢者タイムの後っぽいとかいいよね。怖いな、なんかちょっと。アダムスファミリーみたいになっちゃってんだよ、私。よくないよ、これ。なんだこれ。ミクチャがね、なんか怖いよね。ラジオネーム、マールさん。ウイカさんが連行された隔離部屋ですが、以前、中川家さんのラジオに出たパンサーの尾形さんは、一人だけあの部屋にぶち込まれ、サンキューを叫ばされていました。あそこに入れる人は一握りです。マジの隔離部屋じゃん、これだと。尾形さんが入れられる部屋は、確定じゃん、隔離部屋。尾形さん枠なの、私。星野さんから見て、尾形さん的なポジションなの。中川家さんから見る尾形さんと、星野さんから見る私、同じなの。それは美味しいね。それは美味しい、美味しい。認められたということだね。逆に言えば。ワンポイント、ワンポイント。やったー。嬉しいよ。ありがとう。ラジオネーム、寿司クエーネンさん。ウイカさんが対談したレジェンドは、加藤隆さんではなく、鶴光さんだったんですね。ゴールドフィンガーではなく、ゴールデンリクエストの方と対談した雑誌、土手探しに行きます。うまっうまいこと言う金のね、金つながりで素晴らしいですね。確かに、加藤隆さんと鶴光さんの対談が見たいよね。会話になるかな。どっちが回すんだろう。やっぱ鶴子さんが回すんかな。うん。なんかエロにもさ、言語があるよね。エロ言語っていうかさ、こう、同じさ、下ネタを発していてもさ、不快な人と不快じゃない人。例えばこのドテラジオがめっちゃ楽しいって思ってくれてるドテリスナーもいるけど、なんか私の下ネタ、なんかちょっと無理なんだよなって言ってる人も一部いるのは知ってるのね。なんか下ネタにもこう周波数みたいなものがあんのかなって思ったりするから、それをなんかジャンル分けしたさもある。だから鶴子師匠と加藤隆さんは多分違う、こう十字でさ、こうグラフを作った時にさ、違う位置に関係にあるんだろうね。そういうのをちょっと調べてみたいよね。タイプ分けしたい。エロラジオでも多分タイプが違うと思うんだよな。インテリジェンスだろこれも。もうメールないの？もっとメール読みたかったのに。なんかもう最近本当もう舞台稽古が始まっちゃって、なんかラジオの収録とかもイレギュラーになってるし、もうテレビもほとんど入れれないんですよ。だからちょっともしかしたらバラエティがちょっと減っちゃうかもしれないんですよね。今月とか来月。もちろん間、隙間でね、早朝とか、めっちゃ夜遅くとか、昨日とかももう2時ぐらいまで。収録、テレビの収録ね、行ったりとかしてたから、行ける日はあるんですけど、ちょっと難しくなってくるから、結構、このオールナイトが、結構私の生命線になる。やっぱ、稽古中はね、疲弊していくんですよ、身も心も。私はね、舞台が好きだけど、ちょっとやっぱりハードルが高いから。いやー、ほんと先週ぐらいかな、から始まって、もう覚えらんないし、セリフが。あと、もうぶっ通しなんですよね。何時間も。何時間ぐらいかな？もう半日以上。うん、ほぼ丸一日って感じ。で、そっから朝、打ち合わせ行って、稽古行って、夜、収録やって。で、また、次の日朝起きて、なんか行って、とかいう感じなんですから。もう今、パツパツだから、エピソードそんなないけど、頑張ってひねり出したんですよ。今日のテーマのやつを。あの時言えなかったこと。あの時っつうか、まあ言いたいことその場で言うタイプなんでそんなにないですけど、ずっと言いたくて言えなかったことっていうのがあって、みんなわかるかな？ペペローションとさ、ピエトロドレッシングってデザイナー一緒なのかな？あれ。容器の。あれスーパー行くたびにさ、私ドレッシングいろいろ試すの好きなんですけど、ピエトロ先生は見るたびにやっぱざわつくし、一回手に持っちゃうんだよね。ほー、これやっぱサラダかけるときはこうオクラと海藻のネバネバサラダなのかなとか、あとかき混ぜるときはこう手を前後に素早く手早く回転させるパターンなのかなとか 思ったりするよね。よく混ざるなーって。トングじゃダメなんだよな、あれ。手で。これはね、って。手で混ぜるんですよ。多分書いた方がいいね。ピエトロ先生裏に。これは手で混ぜて、手早く、両手で回転させるように、手袋して回転させるように、手早く混ぜてください。なんかそういうふと思ったけど、わざわざ言うことじゃないみたいなシリーズもあるよな。あの時言えなかったというか、言いたいけど、ずっと言いたかったけど言えなかったことみたいなのもあるよなと思ったんで、何でもいいです。今日ここでしか言えないようなことがあったら、たくさん送ってください。なんかエッチな感じ出てる？この明かり。出てないよね。なんなの？どうやったらあのゲンさんのエッチ感じ出るわけ？大人の落ち着きっていうのかな？なんだろう。外側が明るいから。結構、いいんだよ、いいんだよ。暗くしてくれるの？してくれるの？してみていいよ。中出しくんが。中出しくんって言ったじゃん、先週。AD の中出しくんって。中折れくんの方が良かったよね。中村くん的にはね。ちょっとそれ私ミスったなと思ったんだよな。消し方。おー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。なんだよ。急にエロいじゃんかよ。いいね。じゃあちょっとさ、今日はさ、あんまり声も張らないでおこうよ。こうやって静かに喋ったらいい感じなんでしょ？急に。テレフォンセックスみたい？テレフォンセックスみたい？じゃあ、出川さんのやつじゃん。バレた？出川さんのやつで、あれいいコーナーだなと思ったよ。そんなバレちゃった私から、じゃあこっちのこの曲かけましょう。クリーピーナッツでバレる。うまかった？曲振りうまかった？別にうまくないね。なお松うまかった？曲振りうまかったよね。うまかったって言ってよ。お松ウイカ止まんないよ。私も止まんないよ。
日本放送ポッドキャストステーション。
師匠のジングル久しぶりですね。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ではメール紹介します。ラジオネームパーラーさん。ウイカさん、ペペローションとピエトロの容器は似ていますが、ジョジョ園のサラダドレッシングの辛口も同じデザイナーのはずです。なぜか自然と食欲が湧いてきます。ジョジョ園の、あ、本当だ、そうだわ、あ、思い出した、あ、ほんまや、ほんまやな。え、何、なんか工場一緒なんかな、デザイナー。なんでなんやろな、こう、トロッとした液体を出すのに適しているんでしょうね。細かいこと、本当のことを言うと。なるほどな。うわこれさ、みんなお互いのこと知ってるよね、絶対。あー、ペペさんとこね、とか、ピエトロさんね、とかって言って。出荷する方も一緒なのかな。間違えそうにならへんかな。ラジオネーム、アルミカンさん。僕はしょっちゅう米田コーヒーに通っているんですが、米田コーヒーに置いてあるドレッシングの容器もペペローションとほぼ同じです。毎回ちょっとだけおっと思います。米田コーヒーのドレッシングか。これは調べたことがないな。米田コーヒーオリジナルなのかな。やっぱだからドレッシングとペペローションはほぼだから一緒ってことでしょ？状態っていうのかな。うん。私はね、気づいたんだけど、あのね、オリゴ糖、砂糖のさ、オリゴ糖ってあるじゃん。オリゴ糖の液体のやつでも同じようなやつ見つけたことあるから、きっとあのトロトロってしたのがいいんだと思うんですよね。ラジオネーム、ジャイアント厚彦さん。ムーディーな照明のブースにいるウイカさんをミクチャでも見ているんですが、本気で口説けばいけそうなくらいウイカさんが疲れてらっしゃるように見えます。僕でよければお話聞きますよ。疲れてねえよ。この時間に超元気ギンギンなやついねえよ。多分松永くらいだろ。声枯らして言ってんの、ブランコ漕いでんのはあいつぐらいだろ。いや、あいつもその状態でゴミ屋敷行ってたからな。やばい、あの人も漢方を打ってドーピングしてんだぜ。漢方を打ち込んでんだからよ。大変だ、みんな頑張ってんだよな。頑張ってこうぜ、平成ウェイ。藤原元スマブラ参戦さん。ミクチャで見ているものです。
ああ、ブースの照明、昔団地に住んでいた頃、家族全員で豆球をつけて寝ていたことを思い出して懐かしくなりました。僕にとってその色はムードのあるラブホではなく、小学生の時のノスタルジーな思い出の色です。わかるな。でも昔はさ、真っ暗にしたらさ、寝るの怖いとか言って、子供部屋とかもなんかこう足元の明かりだけつけてたりとか、ちっちゃい電球つけてた記憶があるな。あと、なんかさ、ちっちゃい時のさ、なんでもない記憶っていうのがさ、不意に思い出される時ある。なんか、すごいカチカチのおにぎりをね、私は食べた時にね、カチカチっていうのは、硬くなってカチカチじゃなくって、なんかあの、おにぎり作る容器に無理やり押し込んださ、やつあるじゃん、その、わかる？おにぎりをさ、手で握らなくて、100均とかそういうとこで売ってるさ、ギュッてお米入れるやつね。おにぎり作るケースみたいなやつあるじゃん。あれでギュッて作った握り飯を食べると、なんか子供の時引っ越して、何もない、まだ家具とかが何もない部屋で、おにぎり食べながら悠々白書を見た日の思い出が蘇るんだよね。なんかそういう何でもない、不意にさ、ちっちゃい頃の記憶、あれ何なんだろうね。あのスペースがあるんだったらセリフを覚えてほしいんだよ、私は。あれ？もうコーナー行っちゃうの？メール読まないの？テーマメールは？あの時言えなかったこと読まないわけ？頑張ってこうよ、メール読んでこうよ。ラジオなんだよ、ラジオ、ラジオ好きにも特集されてるぐらいなのに、リスナーメール読まないなんてダメだよ。ねえ、生じいさん、二十歳。高校2年生の、これテーマメールは今日はね、あの時言えなかったことです。高校2年の終業式の時、ずっと好きだった人に告白しようと思い、LINE で、明日少し帰るのを待ってほしいと言いました。当日、彼女もちゃんと教室で待ってくれていましたが、告白することを友達も知っていたため、周りからすごい圧を感じてしまい、結局告白はせず、1年間ありがとねとだけ言って帰ったのが今でも心残りです。切な系のメール来ちゃったじゃん。ふぃ、はたち、正面は相まってさ、毎回なんかもう曲流したくなるぐらい切ないじゃん。こういうのってほんと悔い、後悔になるよね。かといって今言ったからといってその気持ちが消化されるわけでもないしな。こういうのあるんだよな。わかるよ。でもみんなにあるからな。大丈夫だぜ。ラジオネームジャッキーさん。今年の正月、7年ぶりぐらいに中学校の友達に会いました。その友達と最後に会ったのは卒業式以来だったんですが、その卒業式の時、先生にあげる花束とプレゼント代3000円をその友達に借り、いつか返すと言ったきり、正直逃げていました。正月にたまたま近所のコンビニで出会い、少し話した後、別れ際、なんか忘れてない？と聞かれました。3000円のことだとすぐに気づいたんですが、わからん！バイバイ！と言ってまた逃げました。3000円返すわと言えばよかったです。いや、言えばよかったじゃなくて返せしすぐ返せし、振り込めし、そんなこれ向こうもずっと覚えてるぜ、多分忘れてないから。いや、正月だろ、まだ大丈夫、まだ間に合うから。うん、いや、今年度の間に返そうぜ、まだ間に合うから。まだ6分の1ってうるせえなぁ。6分の1、6分の1ってまた耳から。わかんねえんだよ、6分の1の基準が。未だに私わかってないから。どうやって6分の1なんの？割り算してんの？わかんないのよ。計算できない。何6分の 1？ 合ってんの？これ計算。合ってんの？ 12 分の、12分の 3？12 分の3か ?2 ヶ月終わった？わからん、わからん。私にはわからん。びっくりしちゃった。疲れてるからとかじゃなくてわからんのよ、普通に。12分の 3？ が ?12 分の 2？ 2？ あ、2ヶ月か、今。そうか。あ、6分の1だ。6分の1だね。はい、ありがとうございます。コーナー行きましょう。めめ、ウイカネーム。いろんな芸能人、有名人にファーストサマーウイカーみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーでございます。早速紹介していきましょう。ラジオネームマイルドハートさん。 パイパイデカミさんに命名。スパイティフレンド。当時付き合っていた彼氏が浮気している気配をなんとなく感じ、彼氏の SNS から女の勘だけで相手女性を特定。その女性が入っていた SNS の趣味コミュニティに参加し、同じコミュニティ多いですねと連絡を取り合って仲良くなり、近所のカフェでお茶をしてその仲を深めたから、スパイティフレンド。怖ー、デカミちゃん怖ー。デカミちゃんってすっごく頭の切れるね。ほんと、なんて言うんだっけ、トレンディーじゃなくてさ、賢い人のことなんて言うんだっけ、インフィニティーじゃなくてさ、インテリじゃなくてさ、クレバーじゃなくてさ、何この単語、言いたい単語が出てこないよ。頭いいのよ、要するにね。うん。すごいね。これで仲良くなって多分言わないんだよ。あんた私の彼氏ととかって言わないんだよ。探るだけ探って。するし女だよ。ラジオネーム、ラッテさん。三谷幸喜さんに命名。スローイングテレフォン。舞台の袖で自分の舞台を見ていた時に、携帯が鳴ってしまい、急いで音を止めようとしたが、なかなか止まらず、思いっきり遠くに携帯を投げ飛ばしたから。爆弾みたいな感じだよね。ここで爆発したらあかんか、とりあえず投げろってやつだ。三谷さんほどの方がこんなことあるんですね。どこに、舞台でそういうのはあり、なんかそういう芝居を書きそうだよね、三谷さんがね。どこに投げたかだけが気になる。なんか手の届かない奈落とかに投げられちゃったらもうほんとどうしようもないのに。次行きましょう。ラジオネーム、マカオさん。銀シャリ、うなぎさんに命名。オープンコーヒーシェイカー。蓋を開けたまま缶コーヒーを振ってしまい、全身コーヒーまみれになったことがあるから。なんか、うなぎさんだと、全然まだまだ序の口感が出ちゃうね。蓋開けたままコーヒー振るとか、やりそうだもんね。で、それに出てることに気づかなさそうだよね。飲んだ時に、あれ、ないなーってなってそうな感じ。うなぎさんシリーズ、まだまだ出てきそうですね。ラジオネーム、アンチチクワブさん。桃色クローバー Z、桃田かな子さんに命名。ホエールイコール和音。メンバーに、英語のホエールは日本語で何でしょうと聞かれて、和音と、声高らかに吠えたから。あ、吠えるね。はあ、なるほど。素晴らしいね。柔軟な発想だね。もう私はもう、ももクロさんに関しては完全イエスマイだよ。これはね。吠えるは、クジラ？クジラですね、吠えるね。あ、よかった。危ねえよ。ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦さん。平愛理さんに命名。インリン・オブ・ビクトリー。インリン・オブ・ジョイトさんがゲスト出演した回、番組で、インリンさんのことをアダルト・ビクトリーの方だと思っていました、と発言し、インリンさんのことを AV 女優だと勘違いしていた上に、今まで、AV のことをアダルトビクトリーの略だと思い込んでいたことまで判明したから。かわいい。アダルトビクトリー。いいけどね。嬉しいよ。なんか、勝ってんだもんだって。優勝してんでしょ。ビクトリー勝利してんでしょ。かわいいね。ありがとうございました。今週はここまでです。平愛理さんは外れないね。あと顔が出てくんだよね、言ってる顔が。それがいいよね。ありがとうございました。まだまだお待ちしてます。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介しましょう。ラジオネーム、あ、ドテチンネーム、 K&C さん。ペペローションの容器ですが、モヘジさんのサラダの馬だれも一緒です。というか、このドレッシングめちゃめちゃ美味しいのでおすすめです。カルディにありますよ。ということで。おぉ、なんかうまそう。モヘジさんのサラダの馬だれ。
めちゃくちゃうまそう。完全にペペ。っていうかペペはこれは弾痕の形かな、そもそも。握りやすいしさ、どう見てもその形でしかないもんね。ドレッシング、ドレッシング界どうなってんだろうね。こう持ちやすいし、確かに持ちやすいっていうのはちょっと良くないか。ラジオネームルークスさん、僕はペペローションを冷蔵庫で保存しています。先日間違えてコールスローにペペローションをかけてしまいました。はじめはそこにごまが沈殿してるだけだと思って普通に食べました。美味しくはなかったですが食べれないことはないです。確かにね、口に入れてもね大丈夫なように作られているとは思うんですけれども。それだけはやめよう。逆はいいんだよ、別に。プレイの時にごまだれ使う分にはいいんだから、ドレッシング使う分には。美味しいねってなるんだから。あ、気をつけてくださいね。冷蔵庫で入れる場合はね、ちゃんとねペペっていうのが見える方向にちゃんと入れとかなきゃいけないですね。はい、ということでファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、ここで香川県西日本放送でお聞きの方とはお別れとなってしまいます。1時間お付き合いいただきありがとうございました。この後も聞ける方は引き続きお付き合いくださいね。あ、照明が暗いから、暗いまま行っちゃうんだよ。あ、暗いまま行っちゃう。あ、西日本放送行っちゃう。時刻は4時になりました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。この島の形もね、ペペローションと同じ形してるんだよ。でもさっきからいろんなメールもらってるけどさ、ペペローションがドレッシングの入れ物を真似してるのかな。だってほとんどがドレッシングなんだもん。謎だよね。いつからって、いつの時代、誰が一番先なの？あの形をも採用したのが。誰が一番最初？誰がパイオニア？そこが問題だよね。上柳さんに聞いたらわかるの？上ちゃんさんに聞いたらわかるの？わかっても面白いけどね。メール紹介しましょう。テーマメールですね。こちら、あの時言えなかったことです。ラジオネーム、カーネルダンサーズさん。小学校4年生の頃、学校にカメムシが大量発生した時に、靴の中にカメムシを入れるいたずらが僕、靴の中にカメムシを入れるいたずらを僕が考案しました。しかし先生の靴にも入れていたため大問題になり、全校集会が開かれ犯人探しがスタート。僕は怖くなり先生に6年生の番長の名前を言って逃げました。次の日から番長が全生徒の尋問を始め、僕のところに来た時に、知らねえっすと言い切り、クラスメートの名前を出して、あいつがやってるのを見ましたと言い、そいつは図書室の奥へと連れて行かれました。こんな小さいいたずらで2個も嘘をついちゃって、2人とも本当にごめんね。いいねー、こういう小さな嘘って積み重なるんだよな。嘘に嘘を言ったらさ、またそれを隠すためにっつってさ、カメムシが大量発生して靴の中に入れるっていうのはやっちゃうよね。あ、私も多分やっちゃう気がするな、これな。やっちゃう気面白いんだよな、これな。ラジオネーム、ラロッカベニーローズ。ラロッカベニーローズ。どういうラジオネーム？おしゃれ。修学旅行の写真が私たちのクラスメートだけほとんどなく、クラスメートからは非難ごうごう。あれ？どういうやつ？あ、カメラ係だった私は、担任にインスタントカメラを預けたと記憶していましたが、半年後、お土産で買ったベニーモタルトを入れていた袋から4つインスタントカメラが出てきました。言い出すことはできずに、未だに私の引き出しにしまったままになっています。現像し忘れたんだ。でもそんなさ、修学旅行の写真みたいな大事なやつをさ、カメラ係みたいなさ、一人に責任持たせる？しかもインスタントでしょ？なんかおじさんみたいなのがついてこなかった、こういうの。ほんでさ、これ小学生とかじゃないのかな、こうなんか学校で貼ってさ、番号書いてやってさ、こうやって欲しいやつさ、こうやって書くやつ。あれ今もやってんのかな、令和になってもやってんの。令和でやってたら なんか遅れてるよね。普通にさ、川すなしって感じだけど。あれ、みんなあるある全国区なのかな。あれ、すごい好きだったよ、あれ。探すのも好きだったし。ね。ラジオネーム、チャーチさん。僕はポケットの中に何でも入れる癖があります。小銭、ガムのゴミ、綺麗な石など、いろんなものが入っています。先日、彼女と歩いている時に、彼女がポケットに手を入れてきました。わぁ。その時、彼女が、何これ?と言い、ポケットから手を出すと、ちぎれたミサンガでした。単純に、これは珍しいと思って、拾っただけなんですか?え?彼女にうまく説明できず、女の子にもらったんでしょ?と言われて、自分がポケットに何でも入れる人間だと思われたくなくって、否定もできず、喧嘩になり、今も話していません。変な話。なんでさ、なんでちぎれたミサンガをさ、そもそも見つけてさ、これは珍しい。何やってんの?なんで珍しくないし、ちぎれたミサンガほど持ちたくないんだけど、汚ねえなって。どれだけさ、一緒に風呂入ってたかもわかんねえさ、汗かいたかわかんねえさ、汚ねえなって思って、一番欲しくないよ、ちぎれたミサンガとか。なんか不吉だしさ。何が珍しいのよ。変だよ。だから、そのさ、言い訳できなかったさ、チャーチに対して言い訳とか女の子にもらったんでしょとかの前に、普通にそれ知った方が気持ち悪いから、女の子にもらったことにしとけって。嘘のまんまの方が幸せだって、これは。マジで知り、この事実知りたくないから、いや、なんとなくちぎりとみさんが珍しいなと思って拾ったんだよねって一番嫌だから。そんなやつ一番嫌だから、マジで。言わなくていいよ。言わなくていい。嘘ついてきな、ずっとね。オッケー。はい。ということで、さて、ここでですね、お知らせでございます。先週もお伝えした通り、3月29日日曜、違った、ごめん。3月29日月曜までのおよそ1ヶ月間、私が CM キャラクターを務めることになったヘルシーバランスを応援するサプリメント、なかったことにとのコラボコーナーを期間限定で行います。このなかったことにとは、サラシアをはじめとするごめんなさい、失礼しました。サラシアをはじめとする植物由来原材料、植物由来原材料、そしてさらに酵素や乳酸菌、マルチビタミン、ミネラル22種類の国産野菜粉末など全35種類の原材料を使用したなかったことにがあなたの毎日をサポートしてくれるというものなんですが、そんななかったことにとファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロのコラボコーナー、題してなかったことにしたいこと。ちょっといい音楽がかかってきました、私が CM キャラクターを務めるヘルシーバランスを応援するサプリメント、なかったことににちなんで、皆さんのあんなことしなければよかった、こんなこと言わなければよかったという後悔や恥ずかしい黒歴史など、なかったことにしたいことを募集します。後ろの声気になるパーフェクトな人が出てくる前振り、このコーナーはですね、最もなかったことにしたいなぁと思うメールを送ってくれた方お一人に、なんとなんと Amazon ギフト券5000円分と、なかったことにの商品を14日分3パックをプレゼントいたします。 Amazon ギフト券5000円分とか私もらってないからね、私送ろっかなって思ってる。パーフェクト暇入っちゃった。もう、なんでこれにした？なかったが、なかった、なかった。いいね、ふざけてるね、スタッフ。楽しい。で、今回はですね、例、サンプルとして、この番組のスタッフから、スタッフ？みんなのこと？スタッフからなかったことにしたいことがメールで届いているのでご紹介します。こんな感じで送ってくださいっていう例ですね。はい、紹介しますよ。おー。ミキサーの浅井さんからです。
大阪で40年以上続くラジオ番組を担当していた時、オンエア開始と同時にオープニング曲を流すところを間違えてエンディング曲を流してしまいました。その日の放送はほとんど記憶にありません。今でもトラウマになっていて、オープニング曲はいつも入念に確認するようにしています。いやなかったなかったなかった。なるほど、これでなかったことになりますよ。なるほど、浅井ちゃんはね、嫌だね、しょっぱな出花くじいちゃったってことだよね。これきついね。これがさ、トラウマになったらもう何もできないもんね。よく今やれてるね。ね、まあ、ここの、この番組は失敗してもいいもんね。大丈夫だよ。失敗していいよ。あ、でももうできないよ。悪いけど、私もう妻役やったから。前までは、浅井ちゃんの方が、まあまあまあまあね、ブロードウェイ的には先輩だったかもしれないんだけど、もう違うからね、私。妻だから。ガッキーか、私かだからね。そこんとこ間違えないでね。こんなミキサーの、ね、銃も下の女の子にマウントを取るしかできない女。虚しいね。ディレクター金子さんからです。高校の時から2年以上付き合っていた彼女に大学に入った瞬間に振られたのですが、電話で別れを告げられた時に別れたくなさすぎて過呼吸になったふりをしました。今思うと恥ずかしすぎて死にそうです。なかったこと泣いて泣きながら泣きながら絶対別れるよ、こんな無理だもん。本当に高呼吸と違うの分かるからね。うわー、よ、別れてよかったって思ってただろうな、その高呼吸聞きながら。なかったことになりましたね。なんかこれ決め台詞欲しいね。パーフェクトヒューマンいいんだけどね。まあまあちょっと考えたいですね。 AD 中村さんです。中俺中出し中村さんです。これはコーナーだからちゃんとしなきゃダメなんだよ。なかったことにならないからね。今の全部なかったことにするからね。狙っていた女の子と夜長電話をしていると、女の子がおもむろに歯を磨き始め、寝るまで電話しようと言ってきたので、そのまま電話を続けたんですが、聞こえてくる歯磨きの音に対して僕は、今、奥歯から磨いてるでしょ？君のことは何でもわかるよ。と、今思うとめちゃくちゃ気持ち悪いことを言ってしまい、彼女に電話越しでもわかるほどの苦笑いをされ、結局歯磨きをした後、すぐ電話は終了。もちろんその子と付き合うことはありませんでした。めちゃくちゃキモいじゃん。めちゃくちゃキモいじゃん、仲良し。めちゃくちゃ気持ち悪いんだけど。今、奥歯から磨いてるでしょ。君のことは何でもわかるよ。てか、でもね、この女も女よ。電話してんのに歯磨いてる。あら、そうだよ。なかなか、うおーっとかなるわけでしょ。すごい嫌なんだけど。何？このカップル何？カップルじゃないのか。この家、こいつら何なの？嫌だ。めっちゃキモいんだけど、二人ともキモいよ。なんだこれ。なんでみんなこんな黒い歴史を持ってんの、ちゃんと。サブサッカー岡本さんからです。妻と出会って9年、結婚して今年で5年目になります。出会った時にこれまで交際してきた人数は4人と言っていました。言ってきました。でも本当は2人です。しかもそのうちの1人は中学生の時に2ヶ月だけ付き合って数回手をつないだ程度なんで、ちゃんと付き合った人数は実質1人です。たまに妻にこれまで付き合った人の話を聞かれて、架空の女性とのありもしない出来事を答えています。もう今更妻に本当のことが言えません。あの時本当のことを言っておけばよかったと後悔しています。闇が深いなぁ、岡本。4人っていう数字も中途半端だし、2人、まあ2人は別にさ、悪いことじゃないっていうかさ、 いいことなんだと思うよ。長く続いたんだな、大切にするタイプなんだなって好印象だけどさ、ありもしない出来事答えてんのやばいよ。やばいね。やっぱこういうやばいやつが盛んなるのかな。さすがだね。ね、今パーフェクトヒューマンみたいな首かしげてる。パーフェクトヒューマンになってるよ、首かしげて。何やってんの。全然不完全、不完全。全然不完全。いいよいいよ、こんな素晴らしい作家に囲まれて私は幸せだよ。ありがとうね。もう一つあるよ。もう嘘だろ。サブ作家岡本さんからです。自分の両親に作家になったということを言っていません。もともと両親は作家になることに反対で、早く就職しろと言われていました。5年前フリーターだった時に結婚したんですが、親を説得するためにメディア関係の制作会社に就職しますと嘘をつきました。3年前になんとか作家になれましたが、親には今でもメディア関係の制作会社に勤めていると言っています。闇が深いんだよ。なんでさ、一番正直に話すべき親族にさ、ゴリゴリに塗り固めた嘘をさ配置しちゃうわけ。これは良くないよ。ちょっと電話番号いいな、今からかけよう。生電話でさ、もう言おうよ、私新助さんみたいなポジションやってあげるからさ。岡本くん、ね、岡本くんと番組やってるものです。彼いつも頑張ってくれてます。E メールじゃんじゃん送ってくれます。でも彼、嘘をついていました。ねえ、本当に言った方がいいよ。だから奥さんとさ、家族とさ、全部電話つないでさ、なんか、ズームみたいなにしてさ、全部さらけ出そうよ。ね、なかったことにしようよ。これね。いや、何スタッフのこの闇みたいなのをことを抱えてしまったよ。でもなかったことになりますから、これはね、大丈夫ですよ。皆さんこうやって送っていただいて、こうやってみんなでわーわーって喋ってから、これを、このメールをですね、本当になかったことにするために、ここにね、スケベースではなく、シュレッダーですね、こちら。完全にスケベースだと思っていました。こちら、メールをね、シュレッダーにかけたいと思います。 AD 中村、サブ作家岡本、そして、ディレクター金子、ミキサー浅井ちゃん、すべてのこのなかったことにしたいことをこちらシュレッダーにかけて、なかったことに、バイバイ。いや長いな、余韻長いな。ということで無事供養されました、ありがとうございました。ここもなんか曲欲しいよね。シュレッダーのブヤーンでなんか終わるとちょっとだけなんか後味がね。はい、ここもちょっと改良していきたいなと思いますけれども、こんな感じであなたのなかったことにしたいことを送ってください。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com fsu@allnightnippon.com、懸命になかった、なかったって書くの。なかったことにしたいことじゃない、なかったでいいのね。懸命になかったと書いて送ってください。いや、このコーナーかなりね、いいコーナーになりそうな気がするんですよ。もう身を削ってスタッフみんなもう満身創痍、ま、岡本がまだ首ひねってんのよ。なんでひねってんの。いまいちだった、あんまり私がちょっと何甘噛みしたから、俺が2通採用されたことに。いや、こんなこと言いたくなかった本当は。なんで首ひねってんだよ。ということでね、皆さんたくさん送ってください。ここで一曲、ファーストサマーウイークでカメレオン。この時間はファーストサマーウイークのオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メール紹介します。ラジオネームゆうげんさん、すいません、深夜のラジオ番組を担当する方々って変な人しかいないんですか？少し恐怖を感じました。まあ半分は別に、まあでも金子氏も変な人か、ちょっとね、変な人だったけど、好き岡本はね、さっき2通読まれた人ね、岡本さんはね、もともとハガキ職人なんですよ。皆さんと一緒。え、誰のとことかに書いてたの？聞こえないわ。え、誰のとこ？ナイナイさんとかにハガキ書いてたんだ。
今はもうさすがに送らないの？作家になったから送らないんだ。金子氏はハガキ職人ではないの？あ、そうなんだ。やっぱディレクターと作家ではまたちょっと違うんですね。モリマンは送ったことない？ラジオ？そのラジオ聞いてなかった。おぉそうか、作家もいろいろだよね。いやでもなんかハガキ職人からこう作家になるってさ、一番かっこいいパターンな気がするんだよな。ね。プロになるって。で、なんか昔何々送ってましたみたいな。なんか、その時のラジオネームとか。え？好き岡本のさ、ラジオネーム何だったの？ラジオネーム教えて。希望も何もないだって。ラジオネーム、希望も何もないさんから。やべえやつだよね、やっぱり。岡本さんやばいよ。希望も何もない。さっきもそれで書いてたらもっとやばかったね。あ、そうなんだ。いいよね。あ、役職人ってやっぱかっこいいよ。本当に憧れる。書けないもん。ラジオネーム、チワワの空振りさん。僕が通っていた小学校でも、修学旅行の時にプロのカメラマンが撮ってくれるスナップ写真がありました。しかし、僕が写っている写真が全然なく、仕方なく同じ写真を10枚購入した思い出があります。いらねえだろうよ。なんかこう、集団、グループとかに所属してるとさ、いっぱい写真撮ってくれるよね。あれいいよな、あれやりたいな、もう一回戻れるな、それやりたいよな。もう終わりなの？岡本の話しかしてないじゃん。メールもっと読みたかったのに。エンディングですね。
日本放送ポッドキャストステーション。
はい、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、早いモードでそろそろお別れの時間です。この番組はラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。シェア機能で友達におすすめすることもできます。ラジコでまたもう一回聞いてくださいね。ラジオネームストロールさん。ペペローションは1973年発売、そしてピエトロドレッシングは、ピエトロドレッシングの発売は1980年、そしてあの容器になったのは1986年だそうです。ペペローションの容器が発売時からあの形だったのかはわかりませんが、ペペローションの方が発売が早いです。なるほど、ペペが最初からあの形だったらピエトロさんが真似したことになるっていうか、まあピエトロさんが先なのかどうかもわかんない。ジョジョエンさんもね、ちょっとあったからね、どうなんだろうね。ラジオネームかわいちゃんさん。ペペローションの歴史ですが、ペペローションは今年で54周年だそうです。すごい。写真を見ましたが、54年前もあの形でした。おそらくペペローションが先です。なるほど。じゃあ意外とトロトロっていうのが出やすいなっていうことを気づいて、ドレッシング業界が手を出したっていう可能性もあるかもね。藤原元スマブラ参戦さん。ペペローションの容器ですが、みんなペペローションのこと詳しいな。容器ですが、生物の進化の過程を遡ると、すべてが魚に行き着くように、もともとすべての容器がペペローションの形だったのではないでしょうか。ケチャップもソースもすべてあの形です。それが長い時間をかけてゆっくり進化して、今のような様々な容器な形になったのではないでしょうか。ということは、ペペローションと同じ形をした容器は、昔から進化していない生きた化石、いわばシーラカンスなのではないでしょうか。なるほどね。やっぱりこうね、太古昔、縄文とかすごい昔でも、こう、弾痕をかたどった石像とかが発掘されているっていう風に言うし、やっぱ全ては弾痕の形に戻っていくのかなっていう風に思うんだよね。なるほどなぁ。ラジオネームおはよう金曜日さん。先ほどのコーナーの例を聞いて、なかったことにしたいことをとても楽しみになりました。スタッフ全員にアマゾンギフト5000円分渡してあげたい気分になりました。確かにみんな取っておかしくなかったよ。本当に岡本さんに関しては1万円分もらえることになってぐらいすごい良かったよ。なんならでも1万円以上のなんかリスクは背負った感じがしたけどね。すごい水にを切ってくれてありがとう。次はリスナーの番です。皆さん、ハガキ職人の皆さん、ふるってご応募ください。そしてゲットしてくださいね。アマゾンギフトのなかったことにの14日分3パックも届きますね。はい、楽しいですね、新しいコーナーができるのは。この後は上ちゃんだよ。また来週。バイバーイ。